私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。四旬節に入り、第五の日曜日を迎えました。四旬節に入って読んでまいりました日課を振り返りますと、その多くはイエスの言われていることを理解できない人々の姿が明らかにされていたということに気づかされます。それはニコデモであり、サマリアの女であり、ファリサイ派の人々でありました。もちろん第一の手術で登場したサタンもその一人であります。彼らが理解できなかったのは、イエスが神のこと、霊のことを話しているにもかかわらず、人間の知識や常識、それらによって理解されることで受け止めようとしていたからではないでしょうか。四旬節第五の手術の今日も、イエスが言われていることを理解できない人々の姿が明らかにされています。それは第一に弟子たちであります。ラザロが病気であったことを聞いたとき、イエスは、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、このように言われました。それからイエスは2日間同じところにとどまり、弟子たちにもう一度ユダヤに行こうと言われたのです。するとそれを聞いた弟子たちはその危険性を察し、戸惑っているのがわかります。またイエスはラザロがすでに死んでいることを知っておられ、その上で彼を起こしに行くと言われると、弟子たちは眠っているのであれば助かるでしょうと、ちぐはぐに見える返答をしているわけです。さらに弟子の一人のトマスは、私たちも行って一緒に死のうではないかと言っています。イエスのことを理解できなかったのは弟子たちばかりではありませんでした。マルタは言っているのです。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうにと。マリアも同じように言っています。イエスはラザロがすでに死んだことを知っておられ、彼を起こしに行くと言われているのですが、マルタもマリアもそれがわからないんです。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょう。この言葉には第一に、主よ、人を使わしてあなたを呼びにやったとき、どうしてすぐに来てくださらなかったのですかという、不満を含んだ意味合いが込められているのかもしれません。一刻も猶予もないと判断したからこそ、急いで人を使わしたのです。しかし主が来られたのは、すぐにではなく、2日同じ場所に滞在した後のことでした。これはマルタたちの納得のいかない部分でありましょう。ここにいてくださいましたらと不満げにも聞こえる言葉を口にした気持ちもわからないでもありません。そしてこの言葉には、主がいてくだされれば兄弟は死ななかったのにという、 主への信頼が同時に込められていると言えるでしょう。しかし、いずれにしても間に合わなかったという落胆が込められているように思うのです。このように考えてまいりますと、マルタにしてもマリアにしても同じように、兄弟が死なないようにすることを期待していたのだとわかるのです。人間なら当然の願いに違いありません。しかしここに神の思いと人の思いとの隔たりを見るのであります。私たち人間が死なないことを願うのは死んだら終わりだからです。ですから死ぬ前に何をするかが決定的なことと思われるわけであります。死ぬ前にイエスに兄弟の前にいてほしい。このような願いが人間の思いから生まれたのであります。主よ、もしここにいてくだされれば。しかしもうそれはラザロの死をもってすでに過去のものとなってしまったのです。終わってしまったのです。もはや手遅れ。このような気持ちが姉妹の間にあったかもしれません。ところがイエスは言われているのです。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。さらに言われています。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。人間の思いは死によって全てが終わるのですが、神の思いは死で終わることはないというのです。死で終わらない命があるということです。このことは私たち人間が自分たちの知識や経験によって生きている限り、決して理解できることではないでしょう。それは神を主語として受け入れるとき、初めて信じることができるようになることなのです。第一の朗読でお読みしましたエゼキエル書37章に目を向けてまいりましょう。主が預言者エゼキエルを導き、ある谷の真ん中に立たせたとき、そこには非常に多くの骨があり、いずれも甚だしく枯れていました。主なる神は、これらの骨が生き返ることはできるかと言われ、これらの骨に向かって預言するようにと命じられました。主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。エゼキエルが命じられた通りに預言すると、骨と骨が音を立てて近づき、骨の上に筋と肉が生じ、皮膚がそれを覆ったのでした。しかしその中に霊はありませんでした。主なる神はエゼキエルに命じて言われます。霊に預言せよ。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。 そうすれば彼らは生き返る。エゼキエルはそのように告げると、霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立ったというのです。主なる神は教えて言われています。これらの骨はイスラエルの前科である。彼らは言っている。我々の望みは失せ、我々は滅びると。つまり、絶望したイスラエルの民は、主の目に骨のように映ったのでした。しかも彼らの絶望は深く、甚だしく枯れた骨のようであった。そこには命のかけらもない、ということです。しかし主なる神は、その彼らに霊を送り、彼らを生きるものとされたのです。この出来事から知らされるのは、たとえ人が絶望し、骨のように命を失うような時にも、たとえ死んで全てが終わったと思えるような時にも、主はその私たちを深く憐れみ、生きることを望まれているということなのです。私たちの前に生と死とがあるのですが、主の前には命しかないということです。これが死んでも生きる命の根拠になります。さらに主なる神は言われています。お前たちは私が主であることを知るようになると。つまり、人が生きるということは、命が元のように回復すればいい、回復すればそれでいいということではないのです。私たちが生きることは、私たちが主を知るようになるということだ。このように教えられているのです。ここに命の目的があるということです。マルタとマリアがそれぞれ死なないことを望んだように、私たち人間にとって死が全ての終わりに思われますから、死なないことが最善のことと思うのです。しかし、主はそのような私たちに今日言われています。死んでも生きる命があるということ。そのような命が神のうちにある。たとえ私たち人間にはすべてが終わりと絶望するような時にも、主にあって霊を吹き入れられ、新たな希望のうちに生きる命があるということ。こうして私たちは主を知るようになるという。主を知るようになる。これこそ死んでも生きる命ということではないでしょうか。私たちが毎週この礼拝の場に集められるのは、人の思いに従って思い悩み、恐れ、また絶望する私たちに、主が霊を新たに吹き込み、新たな希望のうちに私たちが生きるようになるためなのです。この礼拝の場で私たちが再び主を知るようになって命、生き始めるためなのです。これこそ神にあって私たちが生きるということであります。日々の生活の中で神を主語とすることを忘れ、自分の思いに従って生きてしまう私たちですから、繰り返して聖書が明らかにする神を、私たちが 神として知るようになり、私の主として新たに生き始めることが欠かせないんです。これこそ主なる神を主語とすることであり、主を知るようになって生き始めるということなのです。新しい一週間の歩みも、主を知り、主の霊に満たされて、すべての人々と共に歩みを続けてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。